うございます。聖書と福音の時間です。イエス様の誕生のその場所を知らせたのは星の光でした。不思議です。でももっと不思議なことは、神が人となられたこと、その方が十字架にかかられたこと。でもその不思議の中にこそ、私たちの救いの道が隠されていたのです。今日もこのキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。現在1万円札の肖像モデルは福沢諭吉ですね。しかしそれ以前は長い間聖徳太子でした。彼は大陸から渡ってきた渡来人をたくさん採用したことで有名です。外国人の持っている優れた技術を使ってたくさんの神社仏閣を建てたんですね。さて、聖徳太子の死後、彼には様々な伝説が作られました。聖徳太子の幼名は馬宿の王子と言います。なぜでしょう？馬小屋で生まれたと言われているからです。さらに彼は大工仕事に通じる人として信じられ、現在でも太子公という記念日には聖徳太子の像が拝まれるんですが、手にしているのは建築業のシンボルである金尺なんですね。聖書を知っている人がこの話を聞くと、すぐにひらめくのがイエス・キリストのことです。イエス・キリストは馬小屋で生まれ、大工の息子として成長した救い主であったからです。大陸から来た人々は、すでにキリストの誕生物語をよく知っていました。崇高なる神が馬小屋で生まれ、大工の子として育ち、人類を救うために来られたというこのメッセージを偉大な物語として認識していました。ですから、このエピソードを転用することで、聖徳太子の偉大さを強調しようとしたのではないでしょうか。さて今日は、クリスマスにちなんで、イエス・キリストの誕生記事を考えたいと思います。今から約2000年前、ユダヤの田舎にヨセフとマリアという婚約時代のカップルがいました。ところが、二人がまだ一緒にならないうちに、マリアが妊娠してしまうのです。知らせを聞いたヨセフにとっては、まさに晴天の霹靂です。密かに婚約解消の案を練っていたその時、主の使いが彼に現れて、こう言うんですね。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民を、その罪から救ってくださる方です。ここで、戸惑い、うろたえるヨセフに対して、神の使いが恐れることはない、と言うんですね。なぜ恐れなくていいんでしょう。三つのポイントでご紹介したいと思います。第一に、ヨセフは神のご計画の中にあったからです。実は、ヨセフの父親の名前は、ヤコブって言うんですね。ところがここでは、ダビデの子ヨセフと呼びかけられてるんです。では、ダビデって誰なんでしょう？ユダヤの黄金時代を築いた王様なんですね。神様は、このダビデに特別な約束を与えていました。それは、ダビデの子孫の中に救い主を生まれさせるっていう約束なんです。救い主は家系としてはダビデ王家の末裔の中から出てくるという約束です。そしてこのヨセフというしがない大工はまさにダビデの家系に属する人物だったのです。ヨセフにとっては言い名付けが妊娠したことは想定外の大問題でした。しかし自分にとってのこの大きすぎる事件も神の大きなご計画のうちにあることなのだと宣言されたんです。私たちも人生の中でとても理解できないことに遭遇することがあります。その時、私の弱さも限界も知った上で恐れなくてもいい。あなたも、あなたを脅かしているその出来事ですら 神は良きことのためにお持ちになることができる方なのだ。あなたにとって手に負えない問題も神の目には全て了解済みで解決があるのだと宣言しておられるんですね。第二に、キリスト到来の目的は罪からの救い主となることなので恐れなくてもいいっておっしゃったんですね。なぜ神様は罪からの救い主を送ってくださったのでしょう。人間が何よりも必要としていることは罪の許し、罪からの救いであるからです。私が高校生の時のことです。一人の友人が内緒でバイクに乗って学校まで来たのです。そして何人かと暴走し、ハンドル操作を誤って電柱に激突し、ほぼ即死で亡くなりました。私は彼にバイクを手ほどきした友人とお葬式に行きました。お母さんが号泣しながらその友人に言ったんです。もうバイクなんかやめとき。彼は、はい、と返事したのです。ところがそれから1ヶ月も経たない間に、またしても友人はバイクを乗り回すようになったのです。ある日のこと、文化祭で必要な買い出しのために彼はバイクにまたがりました。そして私にも後ろに乗るように言ったんです。私は少し迷いましたが、二人乗りで買い物に行って、そして帰る途中のことです。エンジンが止まってしまったんですね。よく見ますと、ガソリンが切れてたんです。仕方がないので、中型のバイクを押しながら、一本道を歩いてると、あの、バイク事故で亡くなった友のお母さんが、前から歩いてくるんです。寂しそうな顔で、私たちのことをじーっと見つめています。重いバイクを残して、今さら走り去ることもできないで、気まずい雰囲気のまま、すれ違いました。お母さんは一言も、口を開きませんでしたが、かえってそれが、私の胸に突き刺さったのです。その日から、心に責められて責められて仕方がないんですね。塞ぎ込んでる私を励ますために、たくさんの友達がやってきて声をかけてくれます。うまいもんでも食べに行こうとか、映画でも見に行こうとか、コンサートに行こうとか、スタジオ演奏しようとか、私の好むようなことをいろいろ提案して誘ってくれるんです。そして私はそれらに付き合わされながら行ったんですが、一向に心が晴れませんでした。私が必要としていたのは、励ましではなく、慰めでもなく、罪の許しだったからです。私たちも、逃れようのない一本道のような場所で、清い清い清い神様の前に立つ日がやがてやってきます。その時私たちが胸を張って堂々と立っていられるかどうかは、罪の許しを得ているかどうかで決まるのです。キリストはあなたに罪の許しを与えるために生まれてきてくださった方なんです。第三に、この方はご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書いてあったんですね。ご自分の民を罪の結果である死から救うために来た方なので、恐れることはないのだっておっしゃるんですね。ところで、ご自分の民って一体何のことなんでしょう。直接的にはユダヤ民族のことなんです。そしてこのユダヤ人は人類の代表として聖書の中に挙げられているんですね。彼らは神の選民、選びの民と呼ばれていました。神の選びの民族をご自分の民と呼べるのはなぜですか？それはイエスがただの人ではなく、人となった神だという主張なのです。ただの人間ではない。あなたを救うために人となって、天の栄光を捨てて生まれてきてくださった方、あなたのためにこの地上に到来した救い主、それがイエス・キリストっていう方なんです。どうぞ、あなたに祝福の人生計画と、罪の許しをもたらす人となった神、イエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。